陽次郎のどうでもいい話。7月5日月曜日、7月突入、今週もやってまいりました陽次郎のどうでもいい話。こんにちは、陽次郎です。この土日もね、ちょっと東京の実家行ってまして、まあこのご時世なんでね、東京に帰っても別に東京観光をするわけでもなく、実家でご飯食べて、まあ、酒飲んで寝て帰るという、そんなスケジュールだったんだけれども、まあね、時々親の顔を見に行こうということで車で行ってきました。密を避けてっていう風なこともあるんでね、最近帰省する際は新幹線を使わずに頑張って軽自動車で5時間くらい運転しているわけなんだけれども、まあ道中は音楽を聴いたりラジオを聴いたり、最初の頃はね、東京まで長いな遠いなと思ってたんだけども、まあ、だいぶ道も分かってきたんでね、この辺でトイレ休憩しようだとか、お昼はここのサービスエリアで食べようとか、まあ旅の工程を決めてね、楽しくドライブできるようになってきました。まあ以前もちょこっと喋りましたけども、水沢うどんを食べるならここのサービスエリアで休憩とかね、前回行った時はね、赤城高原サービスエリア、いちごのジェラートを食べました。はい美味しかった、めちゃめちゃ美味しかった。あとね、高坂サービスエリアって結構広いサービスエリアがあるんだけれども、そこはポケストップがいっぱいあるんで、まあ、そこで休憩しつつポケモン GO をやってみたりとかね、まあいろいろ途中途中のグルメも味わいながらのドライブで、一応ね、その東京に行ったからにはお土産を買って帰らなきゃならんということで、帰りは途中のサービスエリアによってお土産いろいろ物色するんだけれども、これがね、これがなかなか頭を悩ます。無難なところ、無難なところは東京バナナかな。これ用意しとけば、まあ一応東京土産として喜ばれる。ただなんかね、個人的に東京に行ったから東京バナナっていう選択肢はどうなんだろう。お前が食うわけじゃないから別にいいんだけど、なんか芸がないなと。そんなね、まあ天の弱な自分もいるんですわ。で、途中こう東京から新潟、まあ車で行く道中はね、その埼玉県と群馬県を通るので、じゃあその埼玉群馬の名産品をチョイスするっていうのはどうだろうっていうんで、今回途中サービスエリアでね、埼玉の名産品、群馬の名産品を見て回ってみました。これが結構楽しいんですわ。今回もいろいろと見て回ってみました。例えば今年の大河ドラマ、渋沢栄一が主人公ということで、渋沢栄一は埼玉の、まあ、今の深谷市出身だそうです。なので新一万円札の顔にもなるということでね、途中その埼玉のサービスエリアにはそれを模したクッキーも登場している。あと埼玉県の狭山サービスエリア、狭山茶で有名なところなんで、ああお茶もいいね思いながらいろいろ物色してみると、あそこは中央自動車道からこう合流する、まあ、圏央道っていうね、高速道路にあるサービスエリアなんだけども、その中央自動車道っていうのは山梨や長野、あとあれかな、静岡の方からも合流してくるんで、山梨土産やあとなんか富士山関連のグッズが並んでいたりもする。で、信玄餅が大好きな私は山梨に行っていないのに狭山サービスエリアで信玄餅を購入する。あとほうとうセットを購入するとね山梨土産を買って帰る。ほうとうについては以前このポッドキャストでも長々と喋っていたんで、まあ、機会があったらまたね、ぜひ聞いてみてください。まああれですよ、狭山サービスエリアに行って信玄餅を買って帰るのは、その友人知人にお土産を渡した時にね、あー陽次郎さん山梨行ってきたんですか、いや行ってないですっていうなんか不毛な会話をしたいっていうね、なんだかわけのわからない理由もあったりしますが、まあ一番は信玄餅は僕が食べたいからです。で、まあ、今回そんなにたくさんお土産買ってこなかったんだけれども、買ってきたお土産は、はい、信玄餅です。金星軒の方のね、桔梗屋の信玄餅もいいんですけども、まあ、今回は金星軒の信玄餅。あと埼玉名産深谷ネギのネギ味噌。これはね、 あの豆腐の上に乗せてちびちびと食べるのも食べ方としていいと紹介されていたんで、まあ日本酒冷酒と一緒に冷ややっこ、その冷ややっこの上に深谷ネギのネギ味噌、いいんじゃないかなと、うん、購入してみました。深谷ネギのマスコットにふっかちゃんってのがいるんだよね、はい結構有名なメジャーなゆるキャラなんだけれども、ふっかちゃんグッズもねいろいろ検討したんですけども、今回は保留にしました。で今回上里サービスエリアで上里うどんというのがあって、これを購入してきました。前回行った時もねこれ買ってきたんだけども、その最近このうどんを見つけてびっくり、あのひもかわうどんっていうのかな、上里は埼玉県なんで、ひもかわうどんは群馬の名産なんで、その辺ちょうど県境のところなので、だいぶグレーな感じがするような、そんな気がするんだけども、まあその上里サービスエリアはもう群馬県との県境付近なんで、売られている上里うどんっていうのが、そのひもかわうどんが売ってあるんですね、うん、でこのひもかわうどんって何かっていうと、まあ名古屋のきしめんや山梨のほうとうのようなこう幅広麺が特徴なんだけれども、そんなイメージの、まあ、もっと幅の広い幅広うどん、買ったやつだとどれぐらいなんだろう、幅3センチ4センチくらいあんのかな。まあ麺好きの私としてはこれはもう実食してみないわけにはいかないということで購入してきました。で、まあどういう風に食べようか、どんな風に、まあ、アレンジして食べようかっていうのをね今回考えているんで、ちょっとネットで調べてみようと思います。陽次郎のどうでもいい話。今週のコーナーは陽次郎サーチ。今日はこのひもかわうどんのいろいろ見ていきたいと思います。で今回購入した上里うどん、埼玉県の北の方ですね、上里町、この上里は小麦の名産地ということで、美味しい小麦からできたうどん、これも名産品です。本当にね美味しいんですわ。で上里町のマスコットキャラクターは小麦っち。小麦っちの好きな食べ物もうどんです。私と一緒です小麦っちのいろいろプロフィールも調べてみたんですが、マイブーム、小麦っちのマイブームはですね、こだわりのヘアセット、最近おしゃれに目覚めたそうです。もうあの小麦のなんていうんですか、麦の穂っていうんですか、小麦ヘアが非常に特徴的な可愛らしいマスコットキャラクター。そしてマイブームもう一つは小麦粉を使った新しい料理の研究だそうです。小麦っち気になりますでこの幅広のうどん、とりあえず今日はあのお隣の群馬県の幅広うどん、ひもかわうどんのご紹介ということで、以下ひもかわうどんで紹介していきます。まずはそのルーツから、はい、元はきしめんのルーツともなったと言われている愛知県のうどん、いもかわうどんがなまってひもかわうどんとなったとされています。でまあ群馬の郷土料理としてね、その煮込み料理の麺として使われていたとのことで、麺の幅、あのお店によっては10センチになるものもあると言います。これ口入んないんじゃないですかね、どうなんだろうね10センチの幅広麺で、ルーツをいろいろ見ていきますと、まあ、100年くらい前から食べられていたうどんだそうで、もともとはその群馬県が絹織物が盛んで、そこで働く人たちが簡単に茹でて食べられるうどんということで、幅広く切ったうどんが登場したとも言われています。まあ、幅がある分太さっていうのがねあんまりなく、漬け汁につけて食べるというのがポピュラーな食べ方、まあ、お店によってはカレー汁だとかごまだれにつけて食べるところもあるということです。そのもちもちっとした食感とつるつるっとした喉越しが最高、ひもかわくんというゆるキャラもいるそうですもうなんかねすごいニッコニコの笑顔をしてるんだけども、なんとなく形状は一旦もめん、そんなイメージ、はい。で、まあ、普通にざるうどんのようにね茹でて冷やして、まあ、氷で締めてというのでも美味しくいただけますが、まあ、私畑仕事もしていますので、 うちで採れた野菜を使ってうまいこと調理できないのか、そんな思いからレシピを考えてみました。はい、料理名、トマトとオクラの冷製パスタ風冷やしひもかわうどん。まあイメージ湧くと思いますけども、冷製パスタみたいな感じでひもかわうどん使ってみたらどうだろうということなんですが、はい、作り方です。まず畑に行って赤い実をつけたミニトマトを剥いできますいいです、ここからです、ここからスタートです。はい、オクラも用意しますが、オクラも今ね、今年なんかうまく育ってないんだけれども、まあいくつか花をつけているものもあるので、まあ花が咲いてしぼんでオクラの実ができたらそれを剥いできます。はい、待っててください、できるまでね。なんかほんとね、今足元に花つけちゃってるんですけどね。まあだからいつもだったらこう自分のね背の高さというかハサミで切りやすいところにオクラの実がなるんですけども、なんか今回地べたの方に花をつけている。まあいいやね。まあそんなオクラももいできまして、トマトは半分くらいに切って食べやすくします。でオクラも茹でて柔らかくして刻んでおきます。たっぷりのお湯でひもかわうどんを茹でます。幅が広いので大きめの鍋があると便利です。で長いうどんなので、はじめにこう半分にね切ってから茹でるっていうのもいいでしょう。茹で時間は5分程度、まあ幅広ですが薄いので茹で時間は短い。で茹で上がったら水で冷やし氷で締めるとコシが出てくるということで、これね調べてみたら、うどんね一枚一枚丁寧にお皿に盛り付けていましたね。あの冷や麦とかそうめんとか、あとざるうどんみたいね、ざっとこうざっざっざっと水切ってバーッとこう盛り付けるんじゃなくって、一枚一枚こう重ねるように盛り付けていく。はい、そこに刻んだトマトとオクラを乗せ、まあつゆの素なんかをこうね振りかけて、まあ、お好みで鰹節なんかも乗っける。これで完成です。まさにこれぞうどんのミルフィーユじゃ。本当に作るかどうかわからんけれども、まああのつゆの素をねこう上から振りかけるんじゃなくて、漬け汁にしてそこにこうトマトやオクラを加えてもいいかなと思います。はい、まあ実は前回もね行った時にこのお土産でひもかわうどん、神里うどん買ってきて、この新たな食感に感動しまして、また今回購入してきたというわけなんですが、もう完全に私の胃袋つかまれましたね、神里うどん。まあ機会があれば実際のこううどん屋さんで食べてみたいうどんではあるんですけれどもね、いつかそんな日が来るといいなと思っています。そんなわけで今日はひもかわうどんのご紹介でした。
陽次郎のどうでもいい話。
お届けしてまいりました陽次郎のどうでもいい話、いかがでしたでしょうか。もう神里うどんがね来てるわ、俺の中でブーム来てるわ。まあこれからねまた暑くなってくるとツルツルっとしたものが食べたくなっちゃうね。まあ今回はその漬け汁の中に自分の育てた夏野菜ミニトマトやオクラとかね、まあそんなものをこうぶち込んでね、行きたいっすね、暑い日はねツルツルっとね。それまでに夏野菜も順調に育ってくれればと思っています。まあとは言っても今週は雨続きね、7月に入りましたけれども、今週ずっと傘マーク並んでますね。なんか大きな被害の出ているところもありますので、雨に対する注意警戒していきましょう。全く話変わるんですけどもね、今週オンラインミーティングがいくつか入っています。あのオンラインミーティング用のカメラというのを買ってみてね、それまであのノートパソコンに備え付けのカメラを起動してミーティングしていたんですが、どうだろう、こうオンラインミーティング用のカメラを買うとお肌の質感とか若くなったりするのかなと期待したんですが、ね、解像度が上がるともっとハンサムに映してくれるんじゃろうかと期待したんですけども、よりなんかシワやシミが目立つようになりました。まああのまだ使い方がよく分かっていないんで、これからまたいろいろ動かしてみたいと思いますね。こういうなんか増えてきたね、オンラインなんとかってのがね、ようやく私の周りでも 慣れていかないといけないですね、こういうのね。あと8月28日の朗読会、いろいろ SNS でもアップしましたけれどもね、それに向けての練習や打ち合わせも入ってきています。あと来週、実はその個人的に緊張の現場がね待っているんですよ。非常にこう今から心臓バクバク止まらない緊張の現場がスタンバイしていますので、その準備今週は勤しんでいきたいと思います。まあ、どんな緊張の現場だったのかっていうのをまた機会があればお話ししたいと思います。あと引き続きダイエットね、7月に入っても続けていきましょう。アマプラで見たいドラマをスマホにダウンロードしたのでね、それを見ながら、まあ、今週は雨続きで外走りができないので体育館でのランニングマシンだな、ランニングマシンでのダイエット続けていきたいと思います。ね、ずっとまあ梅雨の時期ではありますので雨風などにも注意必要ですが、体調もね崩しやすい季節なのでお互い気をつけていきましょう。陽次郎のどうでもいい話、今週はここまで。それでは皆さん、また来週。バイバイ。